仕事河原版通信第6回目となりました。今回も女川災害 FM の黒井と
竹山明美がお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
企業や求人に関する最新のトピックスを紹介するコーナーからです。竹山さん、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回はパソコンについてご紹介します。今やパソコン業務は事務職だけではなく営業職や専門職にも必要で、特に建設関係などは設計図も今ではパソコンを使って作成します。
そうですね、今どんな仕事でもパソコンって使うイメージがありますよね。
そうですね、はい。でもパソコンができなければ仕事に就けないかというと、
はい、
そのような会社ばかりではありませんが、
はい、
実際に、今回面接で会った方のある話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、先日女川町ではないのですが某企業を面接に行った方のお話です。本人は手応えを感じていたそうなんですが、結果は不採用でした。
なんでなんでしょうか。
はい、後日その面接した担当者にその理由を聞いてみたところ、
はい、
面接時の質問でパソコンはできますかと聞いたところ、仕事で使ったことはないけれど教えられればできると思いますと答えたそうです。
はい
はい、でその返事を聞いて担当者は不採用を決定したそうです。
うーん、正直この面接時の質問でパソコンはできますかっていう質問も結構、
はい、
僕からすると意地悪だなっていう印象がありますよね。そのパソコンができるできないって言っても、
はい、
いろんな知識や技術があると思うんですけども、
そうなんです、
はい。
本当にハローワークの求人票とか見ても、
はい、
事務未経験者とか、
はい、
資格経験不問とか、
はい、
書いてはあっても、
はい、
そこにこうパソコンがどの程度できるかとかいう表示は書いてはありません。
はい、そうですね。
ただワードエクセルできる方と書いてある程度なんですね。
そうですね、実際にはパソコンが未経験だったり自信がない方からすると、パソコンできるって言ってもどれくらいできればいいんだっていうのが結構分かんない方が多いんじゃないかなって思うんですよね。
そうですね、今多分、いろんな方がインターネット使ってショッピングとかはしていると思うんですけれども、
はい、
やはり仕事に使えるパソコンスキルっていうのは違うと思うので、
はい、
今日はそのパソコンスキルチェック、こちらについてちょっとお話ししたいと思います。部門は3つに分かれていて、1の基本操作、2のワード、3のエクセル、この3部門に分かれています。
まず1の基本操作から教えていただけますか。
はい、基本操作部門では最初に文字入力を5分間やり、目標値は400文字、そして理想値は500文字以上でチェックします。その他の診断の内容としてはマウス操作やファイル、フォルダーの作成や設定ができるかなど7問をチェックします。
2のワード部門はどういった内容なんでしょうか。
はい、ワード部門では文字入力や日付の挿入などの基本操作やワードアートやクリップアートなどを使ったグラフィック機能の利用、これにより画像や効果文字入りの表現力のある文章が作成できるレベルになります。
はい、
また表なども組み入れた高度なビジネス文章が問題なく作成できて、さらにラベル作成や宛名書き、またはフィールドの挿入などの差し込み印刷ができるかなど、ワードの応用操作までチェックします。問題は26問です。
結構多いですね。
そうですね、
僕も仕事でワード使うことがあるんですけれども、
はい、
26問もあるとなると、もしかすると僕がまだ使ったことがない機能とかもテストされたのかなって思いますね。
普段はあまり使わないような機能などもチェック、診断されます。
じゃあ最後の Excel 部門はどういった内容だったんでしょうか。
はい、最後の Excel 部門ですが、これも基本操作から基本関数、グラフの作成や編集、印刷設定やフィルターモードなどのデータベース機能の利用、そして VLOOKUP 関数などの応用関数まで幅広くチェックします。 Excel 部門は全部で34問です。
ワードよりさらに多く34問もあったんですね。
そうですね。やはり企業も Excel は、いろんな機能を使ったりするところが多いので、はい、これだけ多くのチェックがあります。
これら3つの部門についてどういった形で評価が行われたんでしょうか。
はい、それぞれの部門ごとの総合評価が A、B、C の3段階で出され、現在のスキルレベルが分かります。
B 評価 C 評価だった方のサポートというか、勉強したいっていう方のための奨励講座は何かあるんでしょうか。
はい、仙台や石巻のハローワークでもパソコンスキルチェックやパソコン講座を定期的に開催しています。女川町には NPO 法人のワークリンクでパソコン講座を定期的に開催しています。
そうですね、
はい、現在は無料で行っているということなので、はい、現在もし平日に少し時間があるような方はぜひこれを機会にパソコンにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、実際仕事に役立つだけでなく、
はい、
そこを覚えると、うん、すごい楽しくてこう世界が広がるなって思いますね、
は
い、
そうなんですね、はい、やっぱり今テレビとかラジオとか情報はいっぱい入るんだけど、またインターネットとか、うん、そういったものからもいろんな情報が入ると、家にいても楽しいのではないかなと思います。
そうですね。以上、女川石巻地域の企業や求人に関する最新のトピックスを紹介するコーナーでした。続いては企業インタビューのコーナーです。竹山さんが今求人を出している企業の方にインタビューを行ってきましたので、その様子をお聞きください。
今日は女川観光ホテル花遊びの女将吉川恵子さんにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まず花遊びの起業した年はいつからでしょうか。
15年ぐらい前ですから、1998年ぐらいですかしらね。
そうですか、
はい、
それでは震災前まではどのような営業状況でしたか。
もう一般観光客様と、はい、それから老人クラブさんや、それからいろんな団体さん、
はい、
そして町内の方たちのお集まりなどで受けさせていただいてました。
そうですか、はい、それでは、もうあれから2年になりますけれども、
はい、
震災当日は、
ええ、
はい、どちらの方にいらっしゃいますか。
当日はですね、私も営業部長も総務部長も館内にいませんでしてね、はい、で営業部長は栃木、総務部長は仙台、はい、で私も仙台で震災を受けまして、はい、で当然総務部長も営業部長も帰ってこれず、とりあえず私だけがなんとかここまでたどり着きました。
そうだったんですか、では、その震災、津波はこちらは
どのように。こちら万石倉は結構奥行きが広いもんでして、で万石橋に瓦礫の山が積み重なってくださったんで、防波堤代わりになってくださいましてね、で1メーターの水で済んだんですが、地盤が1メーター地盤沈下してますでしょ、皆様とご一緒で。
そうですね、
ですんで2メーターの水で、でも本当に助けていただいたのはお部屋の方にお水が入らなかったってことですよね、
あ、客室と
か、ね、はい、でも心臓部の電気室が全滅でございました。
あ、そうですか、なるほどね、はい、それでは震災後からどのような形で事業は再開されてたんでしょうか。
残ってお泊まりいただけるのがうちぐらいになってしまったもんですからね。
そうですね、
まず一番最初においでいただいたのが群馬県の役場関係の方たち、行政関係の方たちで、4月の4日からもうこちらの方においでいただきましてね、女川町の方たちをお助けいただきまして、その時からですね、事業再開と申すと。
そうですか、じゃあ復興に関連した
事業です
ね。そうです、はい、
で4月の20日以降はもう仮設関係の業者さんたちをどうしても受け入れなきゃいけなかったもんですからね、だいぶご不便はかけたと思うんですが、受けさせていただきました、
はい、じゃあ避難所にもなるかと思いますが、
そうですね、
はい、あとは作業の方々のお宿ということですね、はい、 では今現在はどのような形で
営業？今現在もですね、去年の夏ぐらいまではやっぱり利用者さんが主だったんですが、はい、今は一般の方たちもやはりご心配してくださいましてね、
そうですね、
結構リピーターの方たちがおいでいただくし、あとは全国から女川をご支援ということで、お泊まりに、うちにお泊まりになって女川でお買い物っていうパターンのお客様が相当数いらっしゃってくださってますね。ですので、女川の方たちは幸せかと思います。
はい、もうね、やはり全国の方がね、とても心配していらっしゃった。
とってもあったかいご支援いただいたじゃないですか、
そうですね、
皆様からね。
はい、全国から。ではね、今から本当に、まあ、女川このように、ね、復興を、まあ、今現在進行形ですけども、はい、ぜひあの足場にしていただいて。
ありがとうございます。は
い、いただきたいと思います。それではです ね、
はい
はい、まあ、現在あの仕事河原版第7号で3つの職種で求人を出されていますが、はい、そちらの内容についてお話しいただけますか。
そうですね、うちはもうこのような小さいところですんでね、皆さんにいろんなお仕事をしていただかなきゃいけない場合もあるんですよ、
はい、
特に今なんかもどんなに募集を出させていただいても、なかなかおいでいただけないのが現状でしてね、ですんでなるべくこう10人ぐらい社員の方たちになっていただければ、フロント営業車両さん、
はい、
そして宴会さん、ルームさん、
はい、
男性でも構わないんですよ。
あ、そうですか。
はい、あの、はい、レストランを担当していただければありがたいかなと、
あ、
ね、あとは日中働いてくれるルームさんなんかも、
はい、
もし来ていただけたら最高ですけどね。
そうですね、
はい、
客室とかはね、あの、チェックアウトから
そうです
チェックインまでの間っていうことですね。
はい、
はい、分かりました。あの、年齢とかは何か、
そうですね、あのお年を召した方でも働ける方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか、
はい、今は本当にそうですね、
若くていらっしゃるんで、
そうですね、
ですんで年齢は別にないんですが、うん、もちろん男性女性もないですし、
はい、
それでお会いして決めさせていただけるのが一番かなと思っております。
はい、分かりました。でもね、本当にあの皆さん多数ね、あのまずは、まあ、お電話いただいて、
そうなんです、
はい、
はい、
もうちょっとでもね、
あの
働いていただければなと。
そうなんです、仲良くみんなでやっていければなと思ってます ね、
本当にあの仕事してて、まあ、そこが一つの大きな家族みたいな感じで。
そうなんですよ、
ね、働ければ。
私はまた別なんでしょうけど、うちの社員たち、従業員の人たちってのはみんな仲いいですしね、
はい、
とっても明るくやってらっしゃるん で、
いい
で、
ね、はい、
助けていただいてます。
ね、
その一位にぜひなっていただきたいですね。
はい、よろしくお願いいたします。それでは最後に、
はい、
まあ、今仕事を探している方っていっぱいいらっしゃると思うんですが、そのような方々へのメッセージをお願いしたいなと思います。
とりあえず花指は割とこう全国の方たちにおいでいただいて、お泊まりいただいて、女川を見ていただく足がかりになっているかと思うんですね。そうなもんですから、女川の方たちにも何人か働きにおいでいただいて、
はい、
女川の現状とかを発信させていただきながら、
はい、
女川に足を運んでいただけますよう、
はい、
一緒に働いていただきたいと思っております。
はい、本当にね、一つになって、まあ、全国にね、
そうですね、
まあ、女川を、まあ、もっともっとね、
そうです、
今の女川も見ていただきたいし、
は
い、
そうです、私よく言うんですよ、はい、あの一般のお客様たちがお泊まりにいらっしゃるじゃないですか、1回だけじゃなくって、うん、半年ごとに、また1年ごとに、
そうですね、
女川を見に来てください、女川、の代わりを見ていただきたいですっていうようなお話はさせていただいてるんですね、
う
ん、
そうですね、
ですんでぜひその中の1位に皆様になっていただければなと思っております。
そうですね、まあ、1回多分ボランティアとかで来たことが、ね、
はい、
ある方が、まあ、全国にいらっしゃると思いますけど、ぜひ2年経った方
も、そうですね、
はい、いらっしゃってね、いただきたいと思って、
そうです ね、
まあ、ね、一緒にそうやってね、まあ、
そうですね、よかったねってね、
そうですね、
言っていただけるような、
はい、
みんなで守っていきたいですね、女川を。
そうですね、
はい、
はい、ぜひあの復興のために何かって思ってる方は、まあ、ぜひ
お越しいただければ、
はい、
一緒に働いていただければ。
そうですね、はい、本日は女川観光ホテル花優美の女将吉川明子さんにお話を伺ってみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、第6回仕事瓦版通信でした。